それではですね、今日、21回目ということで、言葉の務めということですが、ちょっとプリントをご覧いただきたいと思います。これまでですね、皆さんにずっと祈りで覚えていただいた私の友人なんですが、いよいよちょっと厳しい状況になりまして、今ですね、末期症状が厳しいので、激痛があるわけです。要するにがんというのはね。ですから、ホスピスが与えられて、でこれも非常に不思議に、主が備えてくださったんですが、で、今麻薬ですね、モルヒネで、完全に意識を飛ばされて寝ているという状況です。で、医者の、見立てではあと数日であるという状況になってきました。で、私としては非常に人間的なですね、命令見ると私が初めてそのことを知ったときに、彼にアドバイスをしたわけですが、できたらその時に私の言うことを聞いてほしかったと、そしたら間に合ったんじゃないかというね、そういう気持ちもあります。で、彼はそれから半年、自分なりのやり方をやっていたわけですけどね、ほとんど迷信です。非常にそういう偽りのものをね、世の中が提供するということに対してある意味で憤りを感じるんですね。で、残念ながら、昨年の7月に、大出血を起こして、これももう予測されたことですが、救急車で運ばれて、で、オペを受けたんですが、その時はもう膀胱を突き破ってですね、腸にまで癒着があったと、いわゆる T4 レベルというんですが、もう末期症状、末期がんです。で、幸いその時に大学病院だったんで、取れるところだけは全部取るということで、目に見える範囲はね、取ったんです。普通の病院ならばもう開けてすぐ閉じるところなんですけどね。で、それからしばらく良くなったんですね。で、昨年の11月に娘さん のある個展がありまして、そこに私も招かれて行ったんですね。で、その時非常に元気になってた。しかしながらそれから再発が起きましてですね、で、この1ヶ月ぐらい前ですかね、もう食事が取れないんですよ。1日にビスケット1個ぐらいで、結局もう体重が落ちまして、で、救急車でまた運ばれましてですね、で今回、一度自宅に帰ったんですが、それでまた、自宅ではもうターミナルケアはできませんので、要するにモルヒネを投与するには医者もね、資格がいるんですよ。普通の医者ではできないんです。ですから、幸い、ホスピスの方に運ばれて、今そういう状況で眠っている状況です。ということで、非常にですね、私的な人間的な目から見ると非常に悔しさを感じるんですね。非常に残念である。24年間の付き合いですんでね。で、子供たちが、僕がまだ独身時代から、で、子供も僕とちょうど同じ年なんですよ。ですから完全に人生を人生をねと、キリストを共有してきた兄弟なんですが、ただ主はもう十分ではないかということで、手放しなさいというふうに語っていると思います。で、あとはその主の元に行ってですね、何の妨げもなく、体のその苦痛からも解放されて、主と前のその懐の中に本当の意味で安息してほしいというふうに今は感じます。本当に兄弟姉妹のね、お祈りでいろんな、必要も満たされたし、それから用意されたものもあります。感謝します。というわけで、今日言葉の務めの21回目ですね、詩編の119編から、語りたいと思います。 で、前回申し上げましたように、ここは、あの、御言葉のですね、パワーというか、御言葉の、が何かということをね、明かししている、章なんですね。で、今日、9節から、32節を、ご覧いただきたいと思います。で、これ御言葉のですね、まあ、喜びの、道というふうに書きましたけども、具体的に私たちが御言葉とどのように関わるかというのがここに提示されているわけです。で、まず9節、どのようにして若い人は自分の道を清く保てるか、あなたの言葉に従ってそれを守ることである。私は心を尽くしてあなたを尋ね求めています。どうか私があなたの仰せから、迷い出ないようにしてください。あなたに罪を犯さないため私はあなたの言葉を心に蓄えました。主よ、あなたは本べき方、あなたの掟を私に、教えてください。私はこの唇であなたの御口の決めたことをことごとく語り告げます。私はあなたの悟しの道をどんな宝よりも楽しんでいます。私はあなたの戒めに思いを潜め、あなたの道に私の目を留めます。私はあなたの掟を喜びとし、あなたの言葉を、忘れません。で、ここにですね、私たち具体的にもこう若い人って書いてあるわけですが、若い人ばかりじゃなくて、清く保つことができるか、自分の歩みを清く保つことができるか、これは言葉に従ってそれを守ることである。そして我々ね、この言葔の中にね、とどまるということね。十節、私は心を尽くしてあなたを尋ね求める。どうか私があなたの仰せから迷い出ないようにしてください。で、我々いろんな、まあ、世との接触、あるいは自分のですね、必要の満たしとか、いうことにおいて、まあ、主の方法によらないで、自分の方法によって満たすときね、罪を犯すわけ。で、主は全部我々の体、魂、霊の必要を満たす方法というのを定めてくださっているわけですよね。で、その、主の方法によって、全ての必要を満たすとき、私たちは主の御心の中に歩むことができるわけですが、自分の方法によって満たす、これが肉なんですよ。で、肉っていうのは、我々がアダムにあって生まれたね、私たちが、アダムにあって生まれたその古い命を生きている間に、いつも言いますが、この私たちの大脳辺縁系です。リンビックシステムと言いますね。大脳辺縁系、この部分に刷り込まれたものがあるわけね。世の中の価値観、あるいは私たちの生き方、私たちの成した、まあ、こと、記憶、それから人から語られた言葉、自分の全部、その、生涯のね、傷つけられたとか裏切られたとか、いろんなもの全部そのリンビックシステムの中に記憶されているんです。皆さんは意識の上では記憶ないでしょ。だけども全部その中に蓄積されているんです。ですからそこね、大脳に電気刺激を与えますとですね、蘇るんですよ。光景がありありと見えるようになるんです。ですから大脳手術ね、この前スーパードクターっていうのをやってましたけどね、テレビでね。頭を開けて、そのある部分に電流を通しますと、全部自分の記憶がですね、走馬灯のように蘇ってくるんです。我々普段は蘇ることはできません。下手すると1時間前のことも忘れます。記憶が飛びます。ですが、皆さんの人生は全部皆さんの頭の中に刻み込まれているんです。それが大の変幻系というところにあるわけ。それは古い体に残っている。ね。この体はいろんなトラブルを起こす。その大の変幻系の中のものが皆さんを誘惑するんですよ。で、誘惑っていうのはもちろん、ここの空中に、ね、敵が、おります。それが私たちの思いの中にいろんなものを吹き込んでくる。いろんなものを、飛ばしてくる。それをポッとこう捕まえましてね。で、それを頭の中でぐーっとこう思い巡らす。あるいは空想を巡らす。そうすると感情がかき立てられてくるんですね。で、感情がかき立てられてくると、今度それを語ったり実行に移したりしたくなってくるんです。うずいてくる。これが肉です。 ですから私たちはね、この体の中にいる限り、その体からの影響から自由、完全に束縛から解かれるわけではないんです。皆さん、私たちはこの体の制限の中に未だにうめいている、ね、パウロは地上の幕屋の中で私たちはうめいていると書いてあるわけです。ですから今まで問題でなかったこと、今までなんてことはなかったこともだんだんとね、それに対してむしろ敏感に感じるようになってくるんです。昔は何気にですね、いろんなことやれちゃう、だけどだんだんとそれがですね、主の御心に、合っていない、あるいは主のデリケートさに合わない、ね、自分が非常に乱暴なやり方をしている、分かってくるんです。でだんだんと私たちの中でそういう感受性というか霊的なものが、育ってくる。この時に葛藤を覚えるんです。ですからパウロはね、この肉体の中で幕屋の中でうめいている、そして全被造物も同じうめきを持って私たちの体があがなわれる日を待ち望んでいると、ローマ書の8章に書いてあるんです。神のこの出現というのはこの体が完全にあがなわれる日です。よく例えであるのは、ね、蝶々が、初めは、毛虫、ね、でとてもではないけど毛虫っていうのは、触るのも嫌だ。ところがですね、なんかあれですよ、この前、ね、テレビでやった食料問題をどのように解決したらいいか、昆虫だって。昆虫はね、あれはね、タンパク質とかあらゆる栄養にね、非常に豊かなんだそうです。で東大のね、農学部のね、教授、元教授がね、昆虫をね、パリパリ食ってんのね。見かけはグロテスクですけれどもね、栄養源として最高だそうです皆さん。ですから食料危機になった時には昆虫だそうです。そういうのやってました。これ真面目な話ですよ、真面目な話。いずれ食料不足になってくるね。でまあ昆虫っていうのは見かけも見ただけで嫌だ、ね、うちのかみさんなんかもそうなんです。ぶりっこするなよ、ね、そんなの自分でやれよって言うんですけど、私ダメ、なんとかして、もう昆虫見るとね、縮み上がっちゃうの。私も嫌いなんですけどね。だけど、まあ、昆虫っていうのは見かけあまりよろしくない、特に毛虫なんですよね。だけどあの毛虫はさなぎになってですね、背中が割れてパーッとこう出るときに蝶々になってくる、栄光化されるんですよ。今私たちも同じね、我々ゲジゲジまだまだこの中でですね、束縛されてんだよ。いっぱいトゲはあるし、角はあるしね、変な匂いはするし地面の上をうにょうにょうにょとね、這いつくばって生きているわけです。ですが私たちのこの体があがなわれる日っていうのは、私たちが栄光化される日です。その時わーっと空中に飛び上がるんですよ皆さん。瞬時にしてこの体が変えられる、このトラブルを起こす体ね、この体が瞬時にして変えられるんです。その時に本当に我々のこの過去の痕跡ね、そういったものも全部なくなるんですよ。この古いものが一切なくなって、我々の中に住んでいるこの体にある罪ですらもうなくなって、我々も罪を知らない存在になるんです。罪を犯さないんじゃなくて、罪を知らない存在です。イエス・キリストと同じ栄光の体を持つことができるんですよ。ですからその日をね、思えば今のこの体の問題っていうのは些細なことです。究極的に我々がそのね、栄光化される日、これこそ私たちの望んでいる、待ち望んでいる日なんです皆さん。50超えますと本当にいろんなものが出てくる、目が遠くなるこれ富に最近私は感じてるんですけどね、遠くなる。しかしこの体にとどまってうめく日というのは一時の時です。皆さん、ある一時うめけばいい、うめくんです。しかし我々はいつかこのね、古い体を脱ぎ捨てることができる、むしろそれが我々の望みです、希望です。ワクワクしません？年取れば取るほどね、そのことがむしろ希望になるべきですよ。
若いうちはね、いいの。ね、若いうちは自分の体に自信があるし、ね、自分の美しさに見とれてしまうし、自分の体力、気力、知力、ね、何でも恋でもって全部自分でやれるんです。しかし、だんだんと自分の、ね、何か頼れなくなってくる。自分というものがいかに脆いものか、いかに弱いものか、ますます頼りがなくなってくるんです。世の中の人はどんどんどんどんですから先走り、先細り。私たちは内なるキリストが現れる日を待ち望む。希望が満ちる。この体を脱ぎ捨てる日が来る。この時に 100% 我々は神の子です。私たちはまだ部分的にしか預かっていない。一部しか見ていない。書いてあります。しかし主が現れる時には我々は何の妨げもなく見る。その時には我々と巫女はそっくりだって書いてある。巫女のようであると書いてあるんです。我々の内側にだんだんとできているこのキリストは外側にも現れてくるんです。これが我々の希望です。そしてここに書いてあるように、では今我々地上においてのたうち回っている、うめきを持って、じゃあどうすればいいんですか。私たちはまず心を尽くしてあなたを尋ね求める。自分のことではなくて主ご自身を尋ね求める。そしてあなたの仰せから迷い出ないようにせよと。ヨハネの8章31節です。ヨハネ福音書8章31節、こう書いてあります。そこでイエスはその信じたユダヤ人たちに言われた。もしあなた方が私の言葉にとどまるなら、あなた方は本当に私の弟子です。そしてあなた方は真理を知り、真理はあなた方を自由にします。我々のなすことは何？あなた方が私の言葉にとどまる。そしたら何て書いてあります？そのとどまるということはどういうことを意味します？あなた方は本当に私の弟子である。エメン。今キリスト教会の中で弟子訓練とかいろんなものを行われてるでしょ。ああいうのやって何をするわけ？それはその先生とかそのミニストリーの弟子を作ってるんです。そうじゃないですか。それで、ね、カバリング教会とか行って、で11献金を上げて、ね、なんかネットワーク商法みたいなもんです。10分の1を上げとかなきゃいけない、上がりをね。こういうのって主のもの？ No。 私たちは誰の弟子になるわけ？イエスの弟子です。その条件は何？何か特殊な弟子訓練を受ける必要あるわけ？なんて書いてあります？御言葉にとどまる。えめ？これが弟子になることです。弟子になるために我々に必要なことは御言葉にとどまる。これが私たちの必要条件です。そして、また詩編に戻っていただきますが、詩編の119編ですね、私たちが迷い出ないようにする。さっきも言いましたように、いろんなトラブルを起こし罪を犯す、自分の道を行く。それは私たちが自由意志を持って迷い出ちゃうからです。皆さん今までのこと考えてください。自分がトラブルにあったこと、自分が何かね、ややこしいことに陥った時ね、どういう状況だったか。もちろん敵から一方的に来るものありますが、どう、多くの場合迷い出てないですか。自分の方法でやる、自分の何かを貫き通す、自分の主張、主義主張を貫き通す、自分の訴えを通す。この時に主のね、仰せから迷い出るんです。この時に我々はそのトラブルの実を刈ります。じゃないですか。私たちあのね、強くちゃダメですよ。弱い方がいいんです。強い人は本当に体までね、
命までかかっちゃう。もう弱い方がいい。すぐに崩れ落ちる方が幸いです。脆い方が幸いです。えめ、絶対歯を食いしばって弱音を吐くまい。こういう人はあまり幸いでないです。もう何かあった時に皆さんすぐ主に叫び求めます。さっきも賛美にありましたね、救い主イエスっていうのはどういう意味でしたっけ？ジーザスっていうのはどういう意味ですか？神は救い、あるいは神が救いですから、イエスよ、ジーザスと呼ぶ時に私たちは神の救いを求めているんですよ。アメン。ジーザスと呼ぶ時にその神の救いがそこにあるんです。ですから私たちは絶えず、ね、イエスの皆を呼び続ける必要があります。第一コリント見てください、第一コリント一節、あ、一章ですね、こう書いてあります。いいですか、第一コリント一章二節、コリントにある神の教会へ、すなわち私たちの主イエスキリストの皆を至るところで、なんて書いてあります、呼び求めているすべての人々と共にです。これ誰宛に書いてます？教会へと書いてます、ね、でその教会へと言いながらすなわちとなってますよ。すなわちっていうのは英語で言うとイコールですね。つまり神の教会イコールなんて書いてあります？私たちの主イエスキリストの皆をたまたま時々年に一度10年に一遍なんて書いてあります？至るところで呼び求めているすべての人々、つまり教会って何ですか？主の御名をあらゆるところで呼び求める人々。正当な教会がどこだとかね、ね、いろんな議論あるでしょ。正しい教会どこだ、教会って何なのよ。イエスの御名を至るところで呼び求めている。ですからそこで呼び求めている人々が集まればそこに自動的に教会の現れがあるんです。そのオーソリティ、ね、それを与えるのは誰ですか？なんとか教団の理事長、誰がそれを認知してくれるわけ？イエスご自身です。ですから私たち教会として証として何がね、証になります？イエスの皆を至るところで呼び求める。やってみてください。イエスの皆を呼びながらですね、パチンコやれます？イエスの皆を呼びながらタバコプカプカ、イエスの皆を呼びながらね、宴会ね、酒宴を催す、イエスの皆を呼びながらですね、なんかできます？できない。イエスの皆を呼びながら我々はね、主の御心と反することを行うことはできません。簡単です。主の皆呼んでみればいいんですよ。これをやって悪いかどうか、主の御心から外れているかどうか、あるいはね、この、戒めから外れているかどうか、さまよい出ているかどうか、簡単です。イエスの皆をそこで呼んでみるんです。呼んでみるんです。呼んでみた時にもし内側に何か良心のうずきがあれば、これはもうふさわしくない、命が喜んでいないんです。しかしそこでイエスの皆をどんどん呼ぶときに、ますます内側が喜んでくる、我々の内側が楽しくなってくる、明るくなってくる、朗らかになってくるとき、それはそこでイエスの御心がそこになされている証拠です。簡単でしょ。イエスの御心はイエスの皆を呼べばよろしい。わかります、わかります。そして今度このことをですね、はい、11節いいですか。罪を犯さないため、ね、あなたに対して罪を犯さないため、私はあなたの言葉を心に蓄える。罪を犯さないためにじゃあ何やったらいいんですか。断食祈祷、徹夜祈祷、ね、デボーション、 いろんな方法があるらしいんですよ、世の中っていうか、このキリスト教会というところ。ね、予言の言葉もらったり、暗示もらったり、いろんなことやるらしい。だけど、なんて書いてあります？罪を犯さないためには何をせよって書いてあります？あなたの言葉を心に蓄えました。これがイエスのね、御心を、に反することをしないコツです。そして、あなたは本日から、あなたの掟を私に教えてください。私はこの唇であなたの御口の決めたことをことごとく語り継げる。ここに何が書いてあります？まず一つ、御言葉を心に蓄える。そして、主を賛美しますね。その後にこの唇であなたの御口の決めたことをことごとく語る。語るんです。我々聞いた信仰は何から始まるんでしたっけ？信仰は聞くことです。聞くことは何を聞くんでしたっけ？キリストの言葉です。キリストの言葉を聞く。で、聞くならば我々の内側にそれを蓄える。蓄えたものを今度賛美する。主あなたは本べ方です。その後何せよって書いてあります？この唇で語り出せって書いてあるんです。で、ここのところはちょうどコロサイの3章16節を見てください。ね、コロサイ書の、3章16節です。全く同じことが書いてある。コロサイ書の3章16節。キリストの言葉をあなた方のうちに豊かに住まわせ。誰の言葉ですか？誰の言葉を豊かに住まわせる？アメリカの有名な先生たち？油注ぎの器？誰の言葉？キリストの言葉です。そして、キリストの言葉を豊かに住まわせて、ね。あ、置いといていただけます？はい、どうも。で、それを、知恵を尽くして、互いに教え。互いに戒め、使徒賛美と霊の歌とにより感謝にあふれて心から神に向かって歌え。ここまさに同じことでしょ？ね、聞く、蓄える、そして賛美し、お互いに語り出す。で、語るときには互いに語るという面と神に語るという面があるんです。皆さんね、神は私の祈りなどを叶えてくれるだろうか、私なんかどうせ見捨てられたんだから。いいですか、言っときますよ、これ嘘ですからね。これ自己憐憫と言います。これによって私に目を留めて、私のこと何とかして、私はこんなに気の毒な存在なのよ、人の注意を引きたい。わかります？これやってる限り神働くと、もう働きません。これやればやるほど神から離れます。知ってるでしょ？やればやるほど離れます。我々は自己憐憫、自分を自分で憐れんで、自分を何とかしよう。これは自分で自分を救おうとしているんです。じゃあ我々何をすればいい？簡単です。御言葉を神に向かって語ればいいんですよ。主よ、ここにこう書いてあります。今私は欠乏にあります。しかし神はね、ご自身の栄光の富に従って、キリストイエスにあって、あなた方のあらゆる必要を満たしてくださると書いてある。主よ、こう書いてあります。どうぞお言葉通りこの身になりますように。ずうずうしいこと。神は聖なるずうずうしさを喜ぶんですよ。皆さんは神のこの特権を持っている。皆さんが求めること、皆さんが神に向かって神の言葉をね、語る、これは神にとっては迷惑。ハロー。
神が我々がね、その通りしよう、お言葉通りこの身になりますようにと御言葉を神に向かって語ることは神にとって迷惑？エメン。神はそれを求めているんですよ。神は皆さんがそうやって御言葉自体を自分に語り返してほしいんです。なぜ？なんで？神は関わりを求めたい。わかります？自分の中に閉じ込んで、私なんかダメです、もう見捨てられました、誰も構ってくれません、私なんか世の中で最も気の毒な存在ってやってる時には神を拒否してるんです。でしょ？神に対して拒否してるんですよ。神の働きかけを自分の中にね、自分で自分を閉じ込めて拒否してるんです。神に向かって叫べばいいじゃないですかね。泣きたい時は泣けばいいじゃないですか。場所を選んで。私が一番主に叫ぶ場所ってのはどこか。車の中です。車運転してる時ってのは誰にも邪魔されない、邪魔されない。車の中では完全にある意味で孤独です。でしょ？主と一対一になれるんですよ。だからいろんなものをね、自分の問題にせよ、人の問題にせよ、いろんなことをみんなそこで車の中で主に向かって訴えてるんです。訴えてるんです。で、おとといかな、その前かな。ついそれ夢中になってましたら、隣に白バイがいました。なんか僕に合図してる。え？なんだよって。え、ちゃんと速度も守ってるしと思ったらベルトしてなかった。一点マイナス引かれちゃった。ゴールドが取れる寸前だったのに。まああれ罰金取られないんですけどね。お前さん一生懸命こうやってやってるわけよ。なんすか？あとベルト忘れてる。まあ、世の点数は取ったことありませんからね。私たちの点数、神の前での点数は全部ゼロです。神の前での点数は全部消えてますからね。で、私たちいいですか、御言葉を豊かに済ませ互いに語り合う、このコロサイ書ですね。そして、詩編119に戻りますと、今度14節ね、見てください。私はあなたの悟しの道をどんな宝よりも楽しんでいます。私はあなたの戒めに思いを潜め、あなたの道に私の目を留めます。私はあなたの掟を喜びとし、あなたの言葉を、忘れません。で、ここで大事なことは、定め、悟しの道って書いてありますが、新共同訳ではこれ、定めの道と書いてある。つまり、神が定めた道を、ね、ダビデは何と言ってます？律法を負わされ、これ律法のことですよ。律法を負わされて、ね、私は苦しんでいますとは書いてない。定めをどんな宝よりも楽しんでいる。この定めっていうのは前回も言いました。この律法っていうのは旧約の石の板に書かれた律法ではない。むしろ8章、ロマ書8章2節を見てください。ロマ書8章2節こう書いてあります。1節、こういうわけで今はキリストイエスにあるものが罪に定められることは決してない。なぜならキリストイエスにある命の御霊の原理、あるいは法則が罪と死の法則からあなたを解放した。そして肉によって無力になったため律法にできなくなっていることを神はしてくださった。4節、それは肉に従って歩まず御霊に従って歩む私たちの中に律法の要求が全うされるためである。6節、肉の思いは死であるが御霊による思いは命と平安である。ここで大事なことは、今私たちに与えられている律法というのは何の律法？レビ系の古い律法ではなく、メルキゼデク系の何でしたっけ、新しい律法です。新しい法則です。英語で言えばローですからね。同じですよ、単語として。日本語だと律法ね、法則、なんか違うもののように見えますが、ローです。 ですから新しいローが今私たちの中に働いているんです。命の法則が働いている。この命の法則に私たちは乗るだけ。この時に私たちはね、神の定めの道を歩むことができ、それは何と書いてあります？ハロー、楽しみです。楽しみです。これはどんな宝よりもね、楽しんでいる。我々の魂は、いろんなね、アップダウンあります。私自身も、かなり、ダメージ受けます。落ち込んでます。はっきり言って魂は落ち込んでます。ですが喋ってるうちに内側の霊は喜んでくるんですよ。エメン。私たちのこのね、内側の命は自然と死をね、飲み尽くした勝利の命です。ですから私の魂においては非常に失望、絶望、絶望というよりは悲しみがある。だけれども内側の霊は喜べる。だから感情は感情でいいんです。いいですか？落ち込んだ、もうダメ、これ嘘。落ち込んだら落ち込んで結構です。ドーンと落ち込んでくださいね。もうドーンと落ち込んでください。私このことを聞いた日ね、彼のことを聞いた日はもう本当に落ち込みました。ストーンと落ち込んだ。だけどもその時にどうするんですか？主よと、主の慰めがあるんですよ。主はもうね、彼をご自分の元へと引き寄せていると。もう地上のことから解かれて、体の、ね、苦痛から解かれ、安息せよと。私の懐の中で休むんだ。本当に主と一つになる。むしろ栄光です。クリスチャンにとってしばし会えなくなる。しかし主のもとに行くというのは凱旋です。ですから複雑なんですよ。喜びがあるんです、喜びが。だけど悲しいんですよね。そしてロマ書の8章、あ、ごめんなさい、14章見てください。ロマ書の14章の17節を見ますとこう書いてあります。なぜなら神の国は飲み食いのことではなく、つまりこれは私たちの体ね、この古い体のことではない、義と平和と聖霊による喜びの国であると。むしろこのパウロは言ってます。体を離れた方が主と完全に一つになれる。誠の喜びが全うされる。私たちはこの地上においてまだね、部分的にこの義と平和と聖霊による喜びに預かっているんです。ですがこの法則を味わってね、この救いを楽しむ、この律法、戒め、神の仰せ、神の定めの中にとどまる、法則の中にとどまることは喜びなんですよ。喜びなんです。感情は悲しくても喜びがあるんですよ。ハレルヤ。 詩編119編17節、あなたの言葉を忘れません、あなたのしもべを豊かにあしらい、私を生かし、私があなたの言葉を守るようにしてください。神の取り扱いはいつも最善です、愛です。だから見かけ何があろうと豊かにあしらい、私を生かし、そしてあなたの言葉を守るようにしてください。そのために私の目を開いてください。私があなたの御教えのうちにある苦しいことに目を留めるようにしてください。私は地では旅人です。あなたの仰せを私に隠さないでください。私の魂はいつもあなたの裁きをしたい砕かれています。あなたはあなたの仰せから迷い出る高ぶる者、呪わるべき者をお叱りになります。どうか私からそしりと蔑み等を取り去り、あなたの諭しを、私はあなたの諭しを守っているからです。たとえ君主たちが座して私に敵対して語り合っても、あなたのしもべはあなたの掟に思いを潜めます。まことにあなたの諭しは私の喜び、私の相談相手です。これ17節のとこで豊かにあしらい、そして私を生かし、あるいは新共同訳では命を与えと書いてあります。それによってあなたが、あなた、私があなたの言葉を守るようにしてください。私たち自分の力では決して、神の御心を歩むことできないです。むしろ我々はできないというね、このクリスチャンの歩みをすることはできない道だということを知るべきです。絶望してください。しかしこの命が私たちを生かし、この命が私たちがあなたの言葉を守るようにしてくださる。第一コリント15の45、もう皆さんにはこれおなじみになっていると思いますが、第一コリント15の45、聖書に最初の人アダムは生きる魂となった、生きたものと新改訳ではなっていますが、生きる魂となったと書いてありますが、最後のアダム、キリストです。命を与える霊、生かす御霊、新改訳では生かす御霊とありますが、命を与える霊、新共同訳では書いてあります。命を与える霊と書いてある。そして私たちはこの血肉の体で巻かれた、しかし御霊の、御霊に属する霊の体によみがえらされる、その初歩としてイエスはすでにこの、ね、古いものを全部十字架につけ、そして初歩、復活の初歩として生かされ、で命を与える霊としても彼は物理的な制限を受けないんです。2000年前、ある地域に一部の人にだけ現れたイエスは今私たちの中に現れる。そして私たちを生かすんです。内側から生かす、命を与えてくださる。この命は神の御心を行うことができる命です。ですから私たちこれ祈るべきです。私を豊かにあしらい、特にね、自分の人生が悲惨だと思ってる人、主は私に何も良くしてくれなかった、私は悲惨な運命でこんなことになってると思ってる人、祈るべきです。主よ、私を豊かにあしらい、私を生かし、そしてあなたの言葉を守るようにしてください。それから目を開いてください。私たち見えないんですよね。見てるものが部分的、ある部分に協調点が置かれてしまう。しかし私たちは神がどれほどに我々を豊かにあしらって、豊かに計らってくださっているかを目が
見えてないから分かってないんです。皆さんの全部これまで の歩みにおいて、ポイントポイントにおいて主の計らいがあったんです。主が私たちのために計らいをして最善の歩みを用意してくれていたんですよね。それが見えないんです。私たちが盲目だからです。マルコに10章51節見てください。マルコ10章51節、そこでイエスはさらにこう言われた。私に何をしてほしいのか。でここは前にソルトさんのメッセージでもありました。ナザレのイエスだと聞くと、ダビデの子イエスよ、私を憐れんでくださいと叫び始めた。47節で、この乞食を弟子たちは黙らせようとした。しかしイエスはあの人を呼んでこい。でイエスのもとにその盲人が出ていく。そうするとイエスは私に何をしてほしいのか。すると盲人は言った。先生、目が見えるようになることです。するとイエスは彼に言われた。さあ行きなさい、あなたの信仰があなたを救った。するとイエス、彼は見えるようになり、イエスの行かれるところについて行ったんです。ですからイエスはね、こういうふうに求めてくる人にイエスは拒むことがあります？決してない。必ずその人を私のところに連れて来い。そしてあなたは私に何をしてほしいのか求めるんですよ。具体的に多くの悩んだ苦しんだね、そうやって訴えてる人たちの特徴は何を求めているかわからないんです。ただ苦しいんです。の何をしてほしいのか、私の目が見えるようになりたいんです。そしたらば主がどれほどに計らい最善の道を用意し備えてくださっているかが見えるはずです。私たちの目が見えていないからそれがわからないんですよ。そして盲人は目が見えるようになった後、ここは前にお話ししました、あのベテスダの池もそうでしたね。ヨハネ 9-7、 あそこでもって宗教がをやっていたんです。その特別な日に真っ先に入っていった人たちだけが癒される。これ宗教です。歩けない人がなんで真っ先に入れるんですか。だけどイエスはそこへわざわざ出向いていってその人に語りかける。これが命ですよ。ですからキリストと宗教は違うということです。我々はキリスト教じゃないんですよ。キリストを信じているんです。キリスト教じゃない。むしろキリスト教は人々のつまずきになっています。キリストを我々は信じる。その方に求めるんです。その方に目を開いていただくんです。この時に君主たちが私に敵対しても私はあなたの掟に思いを潜める。さっきロマ書にありましたね、霊に置かれた思いは命と平安である。ですから周りが反対者、周りがいろんなトラブル、ね、敵対して語り合ってくる者がいたとしても誰に目を留めるわけ？キリストです。キリストは私たちを慰めるんですよ。あなたの悟しは何て書いてあります？24節、私の喜びです。私の相談相手です。主はイザヤ 9-6 で何て言われましたっけ？一人の緑色が私たちに与えられる、このお方は平和の君、常しえの父、そして何て書いてありましたっけ？ワンダフルカウンセラーです。最高の相談相手です。ですからね、主に対してこの御言葉に対して思いを置き、主に対して全部申し上げることです。この時悟しは私にとっての喜びである。
そして私たちはこのお方にのみ目を留め続けるんです。ヘブル書の 12-2 にあります。信仰の創始者かつ完成者であるイエスから目を離さないでいいよ。周りを見たら簡単にトラブルに巻き込まれます。我々が目を留めるのはこのお方です。そして25節、私の魂は塵に打ち伏している。しかし私のあなたの御言葉通りに私を生かしてください。この御言葉を、ね、によって私を生かしてください。塵に魂が打ち伏しているとき、ね、落ち込んでしまうとき、悲しいとき、私たちはどこに戻るわけ？人の慰めを受けます？なあ、むしろ静まったところに、静まったところにね、入るんですよ。そして私は私の道を申し上げました。するとあなたは私に答えてくださいました。どうかあなたの掟を私に教えてください。あなたの戒めの道を私に悟らせてください。あなたは私があなたの苦しい技に思いを潜めることができるようにしてください。目の前がよくわからないことね、起きるんです。しかしそこにも主の御手があるんです。主は私たちを見捨てない。主はそこにおいてもなお御業をしているんです。それで主の、むしろそういうところに主の何か本当の御心があるんです。ですから私たちはただ主の前にひれ伏し、自分の道を申し上げる。するとあなたは私に答えてくださる。あなたの掟を私に教えてください。そして戒めの道を、むしろ私たちが悟る必要があるんです。その中で私たちが、ね、何が神の御心か、その苦しい技に思いを潜めることができるようにしてください。むしろその時こそ主の本当の憐れみだとか、主の本当の苦しい技を知ることができるんです。むしろ私の魂は悲しみのために涙を流している。しかし御言葉の通りに私を固く支えてくださいと。御言葉の通りに私を固く支えてください。偽りから私から偽りの道を取り除いてください。あなたの御教えの通りに私を憐れんでください。私は真実、ご真実とありますが、新共同訳では信仰の道を選び取りと書いてあります。信仰の道を選び取り、あなたの裁きを私の前に置きました。私はあなたの悟しを固く守ります。主よ、どうか私を恥ずかしめないでください。私はあなたの仰せの道を走ります。あなたが私の心を広くしてくださるからです。私たち、これ大事なことは、主権者が神であるということです。私たちはその主のなすことに対して服するだけです。もし主がね、ある人に対してその身旨を行使したならば、それがその人にとって最上なんです。それがその神の御心であり、この時に苦しい御業がなされるんです。私たちには理解できないかもしれない。しかし私たちが祈れることは、御言葉の通り私を固く支え、偽りの道を取り除いてください。そして憐れみを求める。そして信仰の道を選び取るんですよ。信仰の道というのは目に見える道ではないです。私たちが目の前で経験することっていうのは、これは一時の物理的な現象に過ぎないんです。 しかし私たちが、ね、得たものは何ですか。 第2コリント4の4、18にあります。私たちが得たものは何でしょうか。第2コリント4の4および18、こう書いてあります。その場合この世の神が不信者の思いをくらませ、神の形であるキリストの栄光に関わる福音の光を輝かせないようにしている。これ未信者ばかりではないですよ。私たちも思いがくらまされるんです。その時に神の御業が見えなくなってしまう。むしろそこに神の栄光があるんだけれど、我々の人間的な目がそれを曇らせて神の栄光を 見ることができなくなっている かもしれない。ですから私たちはその時に憐れんでください、真実を選ぶことができるように、信仰を選ぶことができるようにと求める必要があるんです。でその時に18節こう書いてあります。私たちは見えるものではなく見えないものにこそ目を留める。見えるものは一時的であり、見えないものはいつまでも続く。エメン。私たちの住まいである地上の幕屋が壊れても、5章、神のくださる建物があることを私は知っている。それは人の手によらない天にある永遠の家である。私たちはこの幕屋にあってうめき、この天から与えられる住まいを着たいと望んでいる。それを着たなら私たちは裸の状態になることはないからである。確かにこの幕屋の中にいる間は私たちは重荷を負ってうめいている。それはこの幕屋を脱ぎたいと思うからではなく、かえって天からの住まいを着たいと思うからである。そのことによって死ぬべきものが命に飲み込まれてしまうと書いてあります。アーメン。この幕屋が滅び去っても我々は目に見えない事実は何ですか。私たちは神の作った天の、ね、着物を着せられるんです。天の建物、天の家を得ることができる。むしろそれが永遠だと書いてあるんです。ハレルヤ。むしろこの体を脱ぎ捨てることは幸いです。主の本当に主の元に帰れることは行こうです。そして32節、私はあなたの仰せの道を走ります。この時私たちの心は広くされる。私たちの心がね、伸び広がるんですよ。第2コリント3の17を見てください。第2コリント3の17こう書いてあります。16節から見ると、しかし人が主に向くならその覆いは取り除かれる。主は霊である、御霊である。そして主の霊のあるところには自由がある。私たちは皆その顔の覆いを取り除けられ、鏡のように主の栄光を反映させながら栄光から栄光へと主と同じ形に姿を変えられていく。これはまさに霊なる主の働きによるのである。そして究極的にはこの体が贖われるんです。何の制限もない、ね、栄光の体を着せられるんですよ。むしろ私たちが、パウロは言ってます、私はこの地上を去って主のもとにいる方が幸いである。しかし私が地上にとどまるのはあなた方にとって益となるためである。ですから私たちがもし体を持ってここに主がおれと言うんであれば、私たちはおるでしょう。70歳なり80歳まで私たちはこの地上におるでありましょう。主が生きようと言ったらばここにとどまるんです。もし主がもう私のもとに来いと言ったら、喜んで主のもとに帰ればいいんですよ。むしろ栄光です。むしろ誠の自由を味わい、主と完全に一つになって主のね、その懐の中に休むことができる。
祈ります。ジーザス、おー、イエスよ、感謝します。主よ、イエスよ、あなたのこの救いの御業を感謝いたします。私たちの霊の中にあなたは救いの御業を開始されました。そして今私たちの魂をあなたの形に作り変え、私たちのうちにキリストを作り込もうとしていることを感謝いたします。キリストを彫刻してくださっていることを感謝いたします。私たちは今この地上の幕屋にあって束縛され、この地上の幕屋を私たちはある意味で鬱陶しく感じ、この幕屋が本当に変えられる日を待ち望んでおります。私たちのこの古い大脳にあるアダムの命の痕跡、過去の自分のもの、これが私たちに今圧迫を加え、また束縛を加える場合があることでありましょう。しかし私たちの霊は自由であります。私たちの魂が仮に苦痛を受け、あるいは肉体が苦痛を受けたとしても、私たちの霊は神のこの霊と共に、神のこの自由をエンジョイできる霊であります。そこにあなたの命があるからであります。この命は死を飲み尽くし、この命は復活の命であることを宣言いたします。あなたが死に束縛されていることはありえなかったのであります。あなたは墓から出た命であることを感謝いたします。この新しい命がこの古い体の中に束縛されているという、ここに私たちの葛藤の原因があります。しかしよ、これは一時のものであります。これから私たちが味わおうとしている栄光に比べれば、今の苦しみは何のことはありません。主よ、あなたが私たちと同じ肉体をまとわれ、地上に幕屋を張って人となられたことを感謝いたします。私たちと全く同じように疲れ、また涙を流し、怒り、喜ばれた主であることを感謝いたします。子供を亡くした母親に対して主は涙を流され、深く憐れまれた。そしてその子をあなたは生かしてくださった主であることを感謝いたします。主は今私たちにとって生かす霊であり、私たちに命としてご自分をくださった神であることを感謝いたします。今私たちのうちに命として生きている主であることを感謝いたします。遠く離れる主ではなく、私たちの中にいます主であります。主よ、どうぞあなたの掟にとどまることができますように、あなたの主体御言葉を主体求めることができますように、あなたの言葉にとどまるならば、私たちはあなたの弟子であります。私たちがあなたの御言葉にとどまり、ブドウの木であるあなたにとどまるならば、私たちはあなたの弟子であります。どうぞしよう、あなたの御言葉をもっと慕い求めることができますように、あなたの言葉を豊かにうちに蓄えることが
できますように。そして神を褒めたい、また神に向かって歌い、また互いに御言葉を語り合うことができますように。御言葉を語り出すならば、それは無意に戻ることがないでありましょう。必ずそれは言い送ったことを成し遂げるでありましょう。どうぞ私たちはこの唇を持ってあなたの言葉を語り出します。人に語ってもらうのではなく、私はこの唇を持って語り出します。そしてあなたの悟しの道を、あなたの定めの道を、あなたの命の法則の道を、私はどんな宝よりも楽しみます。私たちの魂に喜びとなることを感謝いたします。どうぞあなたの戒めに思いを置くことができますように、御言葉を絶えず思い巡らすことができますように、マリアのようにイエスの言葉を思い巡らすことができますように、無益なものを、この世のものを、それらのものを思い巡らすことがないように、あなたの御言葉を絶えず思い巡らすことができますように、真実なものを、純粋なものを、尊敬に値するものを、誉れあるものを、美しいものを、絶えず思いを止めるように、ピリピ書に書いてあります。どうぞ私たちが思うものを間違えることがありませんように、この思いを御言葉に置くことができるように、霊に置くことができるように、御言葉を思い巡らすことができるように、そしてあなたの道に目を置くことができますように。その時私たちはあなたの掟を喜びます、喜びます。あなたの言葉を忘れません。あなたの言葉はあなたと一つであります。あなたの言葉は真実であります。あなたが真実であるからであります。主よ、どうぞあなたのしもべを豊かにあしらってください。そして私を生かし、命を与え、私があなたの言葉を守るようにしてください。私たちにはできないのであります。あなたの命が成し遂げてくださることを感謝いたします。そして主よ、あなたが私たちに対してどれほどよくしてくださり、どれほど細やかに顧み、どれほど繊細に私たちを憐れみ、私の足が石に打ち当たることのないようにし、私たちが倒れ果て疲れ果てることがないように、あらゆることを計らってくださることを知るように、あなたに対して主がよくしてくださったことを何一つ忘れることがないように、あなたの一生を良きもので満たし、あなたの器をあふれさせ、あなたを良きもので満ち足らせてくださる主であることを知るように、目を開いていただくように、この乞食が主に求めたように、私も求めます。私の目を開いてください。あなたの御心に対し、あなたの苦しい御業に対し、あなたに目を置き続けることができるように、この目を開いてください。信仰の創始者であり完成者であるイエスから目を離さないように、この目の前に見えるものによって歩まず、見えない永遠のものによって歩むことができるように、私たちが塵に打ち伏すとき、あなたの御言葉通り私を生かしてくださることを感謝いたします。私はあなたに私の道を申し上げます。この時あなたが私たちに掟を教えてくださることを感謝いたします。そして私たちがあなたの苦しい技を思うことができますように、あらゆることは神の最善であることを感謝いたします。どうぞ主よ、私たちが偽りの道を取り除き、あなたのお見教えの通り私を憐れんでください。あなたの仰せの道を走るとき、私の内側に広くされることを感謝いたします。 どうぞあなたの高さ、長さ、広さ、深さ知ることができますように。もっと私たちを広げてください。あなたの御心に対して広げてください。私たちの心を広げてください。そしてあなたに対して完全に捧げ切ることができるように、完全に信頼し明け渡すことができるように、ひれ伏すことができるように、あなたこそ主であると。主であります。あなたこそ神であり、あなたこそ主権者であります。あなたの主であります。愛と憐れみの主であります。主よ、私たちはただあなたにひれ伏し、あなたを愛します。
感謝いたします。常に最高のもの、最善をくださる主を、あなたを礼拝いたします。あらゆる時にあなたを礼拝いたします。あなたが主であり、あなたが真実なお方、私たちの高き櫓、私たちの救いの怒り、私たちの城壁、私のすべてであります。イエスよ、あなたは です。